こんにちは。稼げる占い師を量産しているルナ CEO です。今日はですね、僕の成果ですね、成果を担保するための必要条件というものを、今さっき自分の中で更新できたので、それについて、お話ししたいと思います。最新版の4つ、固めることができました。これによって、僕の成果とか前に進む新しい価値を生み出したり、受講生のためとかコンサル生のために、新しい世の中に価値を生み出すことができるのかなというふうに今、思っているところです。気づきなのでこれをコンテンツ化していきます。4つとりあえず、4項目を挙げていきます。まず1つ目が、人柄ファネル×取引策。これだけじゃよくわからないと思うんですけど、後で、詳しく話します。2つ目は気づきをコンテンツに化すると、これはスタイフで、やってることですね。スタイフでやって、それをブログの記事にしたりとか、他に、転用しているという形ですね。加工し直しているという形。3つ目が人のために動くということです。これは僕の中の重要なキーワードですね。で、4つ目、先ほどこれが大きいんですけど、 USP ですね。強みの言語化と更新です。人のために動いた、3番で人のために動くと僕は力を発揮できるんですね。結構自分のためにやるとなんかあまりやる気出ないんですけど、受講生が悩んでたりコンサル生が詰まったりすると、なんかこうどうやったらよくできるだろうとか考えたり、認定講師に相談したりして、とか AI に聞いてみたりとかして、まあどうにかして何か、改善できないかということを考えて、方法を打ち出すわけです。とりあえずね、何かしらですよ。何か変えていかないと良、くならないのであれば、何か方法を打ち出すという そうするとサービスが向上するんですよね。どういうふうに、受講生のサービスが良くなっていくとか、変わっていくわけですね。最近だとそうですね、鑑定文が、鑑定文の添削入れなくちゃまずいなっていうふうに気づいたんですね。結構僕の今までの受講生成果出してる人は、まあその辺を多分自分で気づいて直していたんですけど、直せてない方、要は AI で占った時に AI っぽい感じだとか、あとはなんかこう借地定規というか定型化された文章だとかっていう風な、印象になってしまう、そういうライティングをしてしまう方がいるんですね、鑑定文で。そうすると、その人独自の、鑑定を受けた方、クライアントさんが、そこまでまたリピートしようかってなかなか思わないと思うんですね、機械的だと。なのでそこに人間味を入れるとか、文章の表現の仕方をもうちょっと変えてみるとかっていうことが必要になってくるので、やっぱり心に届くように、書く必要があるというところで、その添削というのを入れなくちゃいけないなと思いました。でこれ自体がまあやろうっていうことになったので、それをもう組み込んでいければ単純にそのサービスとして向上できるわけですね。コンサル生が、添削できるというところですね。で、まあ一番に戻っていくと、まあ人柄ファネル×取引施策というところを話すと、僕は結構アイディアがパッとこうひらめいたりとか、思いつきでアイディアで動くことが結構あって、でそれがうまくいくことが多いんですよ。なんかこういろいろ僕いろいろ計算したりとか、戦略を練るのは得意ではあるんですけども、戦略を練ってもなんかその結局思い通りになんか行って進むと状況が変わっていって、最初思い描いた通りになかなか、考えすぎるといかないケースも多いんですよ。でまあ過去の自分は、そういうふうに戦略を練りすぎて、で例えば1年後にこうするためにこうこの1年間頑張ろうとか目標を立てたり、逆算思考でこう動いてたりしたんですけども、そうすると本当に苦しいんですよね、うまくいかなかった時。例えば過去僕は、公務員の東京23区の特別区と言われるところですね、で公務員試験の社会人経験枠で受験しようと思って、今のこの企業ですね、自分で事業をしているとは真逆ではあるんですけども、家族を養っていく関係上、3、4年前だったかな、その時に、公務員試験を受けようと思いました。まあ過去にも市役所とか受けたことあったんですけど、ことごとくまあ、特別何か、予備校とか行ったことなかったので、落ちてしまって、でその時は本当に本気で、ただ50万以上かな払って予備校に通ったんですね。で、そうすると要はその時ってまあ逆算ですよね、まあ、公務員になるとこのぐらいの給料で、まあ、普通よりいいので、公務員給料も多いし休みも多いし福利厚生も非常にいいと、定期昇給もあるし、長く勤めれば勤めるほどいいというところで、そういうのをいろんな材料を計算して、計算してやって、 で、やったんですけど、まあまあまあいろいろトラブルあって、まあ結論言うと筆が論文って手書きなんですよね。論文手書きなんですけど、論文を書きすぎて、手がもう震えて、まともな字を書けなくなったと、当日の試験の当日にね。で、一応そこが通ったんですけども、大体第一次試験と第二次試験があって、一次試験足す二次試験の、合計得点で合否が決まるわけですね。で、僕のヘニャヘニャ文字でも、僕論文めちゃくちゃ得意だったので、もうトップクラスにうまかった。まあ今のライティングとかもそうなんですけど、ライティングの得意がそこで結構磨かれたかなと思ってるんですけど、ヘニョヘニョ文字でも第一次試験は通ったんですけど、まあその時点でもう最初得点低いだろうなって分かってたので、もう内容書くのは簡単だったんですよ。簡単なのに書けないと。で、それでもう心が折れて、もうね、落ちてしまいましたね。もう面接練習とか全然もうダメですね。もう心がヘニョヘニョだったんで。で、なんでそうなったかというと、先のことを考えすぎて戦略で練りすぎたからですよね。で、これって本当に、逆算思考っていうのは、まあアメリカ的というか、自己啓発とかビジネス本とかでは結構まあ当たり前というか、まあ学校とかでもそうですけど、目標を持ちましょうとかっていう形の教え方が多いと思うんですけど、これって危険性もあると思って怖いと思うんですね。逆になんか今この瞬間とか今やることに集中した方がパフォーマンスって上がるのかなっていうふうに、僕はアスリートをなんだっけな、あの人だ、名前出てこないんですけど、まあ自分をご機嫌にする方法とかっていう本を書いてる、まあ著名なアスリートの指導をされてる方ですね。メンタル指導されてるのかな、吉田沙保里選手とか、まあそういうトップアスリートを育てている方ですね。その方が今ここに集中すると、いいと。まあなんだっけね、吉田沙保里選手が、3秒、ラスト3秒かラスト5秒かラスト10秒ぐらいで、逆転したと。もう負ける寸前で。で、その時のインタビューをしたら、もう今この瞬間しか考えてねえと。あと3秒5秒が、やばいんだけど、負けるとは思ってなかったということをおっしゃっていて、まあ、ここが結構抜けちゃってるなと思ってました。僕、今まで他にも、例えば不動産投資をやろうと思って、これも50万とか100万かけて、スクールに通ったりしたんですけど、実際行くといい物件なんか全然ないわけですよ。で、汚いし、で、不動産投資をちょっと、やったりしたことある方もわかると思うんですけど、再建築不可の物件ってやつがあってね、もうやばいですよね。そればっかりで、そうすると、要は安いのってそういうのなんですよね。安いのそういうので、要は昔の条件、その当時立てた条件で、無理くり作ったんだけども、今だともう新しく建てることはできなくなっちゃってるから、要はそうするとその土地の価値っていうのがものすごく低くなってしまう。なので、不動産投資についての結構、例えば YouTuber とか、そういうふうに副業とか、何か稼ごうと思った時に不動産投資というものも、まあ、プレイヤーが増えるわけですよね。実際に、僕がやったのは2つですけど、要はボロ屋をリフォームして、ボロい家を安く買って、なるべく自分で、自分の手でリフォームして、で、最低限のリフォームで客付けをしようみたいな感じだったりとか、まあそれもやるとしたら、どうやってリフォームの技術を身につけるとか、そこも覚えていかなくちゃいけないし、で、内見をした時にどこをどの程度直せばいいのかっていうのも全然わからないわけですね。で、あとは競売ですね。競売の不動産の競売を実際やって安く買うみたいなのあったんですけど、そちらもプレイヤーが増えてしまって、で、実際はあんまり安く買えないみたいな状況になっていて、で、最初に思い描いた時、スクール入る前50万とか、100万とか払った時は、そうなるだろうと思って入ったんですけども、ちゃんと自分で客付けして、まあ、少しずつでも、例えばこれは、ね、コツコツコツコツ3年5年と少しずつ、物件を1つずつ増やしていって、で、不労所得みたいなもの、自分の資産をどんどん積み上げていこうという、こう長いスパンで見てたんですけど、でも苦しいですよね、やっぱり。本当になんか、すごいど田舎の、本当に値段を安く買おうと思うと、ど田舎で、ここ本当にお客さんつくのかなみたいな。昔、要は30年前とかにすごい開発されたけど、人口が減っているから、もうなんか、さびれてるというか、スーパーとか近くの商店街もあまり、シャッター商店街みたいになってるとか、っていうところが結局安かったりするので、そういうので、しかも時間かかりますしね。 不動産屋もあってね。で、まあ、不動産投資の話についてはここまでにして、まあそういうふうにして、自分を追い込んでしまったから逆算思考とか目標設定を高くしていくことがいいというふうに思い込まされてきたし、要は目標を高くすればするほどいいと思っていました。思っていたんですけど、ですがその結果僕はうつ病になったわけですね。目標が高すぎて、で理想が高すぎて、その現実とのギャップがあって、そこが苦しくなってしまうと。なんで今の自分はこんなんなんだというふうに思ってしまうと。他の人からどうか見たらわからないですけど、自分が自分を評価するときにそういうふうに思ってしまうとすごく苦しくなってしまうんですね。なので、それをどうにか、解消するための方法としてもやっぱり、トリッキーアイデアをこうすぐ実行するというのが結構、あと行動力を生みますよね。人柄ファネルかける取引施策っていうことで、まあ人柄っていうのは自分自身のこういう、今もそうですけど、自分自身のこう喋ってることがそのままどっかしらなんか自分の人生というか自分自身の人間性というのが出ると思うので、この音声もやってるのもそうですけど、そういうので、まあ他の方がね教わったのがやっぱスタンド FM なんかだと、まあ聞いてくれる人は そんなに多く、正直多くないかもしれないけど、でもそこからなんかすごく好きになりましたっていう人もいるみたいで、他の人がね。でそれでまあ僕もそこから真似させてもらってるところあるんですけど、でその思いつきですよね。動画なんかこう、あこれ例えばメルマガでこれ一個送ったらなんか反応来るかなみたいな、こうなんか思わず開いちゃうタイトルにするとか、で思わず開いちゃうタイトル、反応がどうなのかなって、それで来る時もあるし来ない時もあるわけですよ。でもその一つ一つを確かめることで、まあ行動力が増えますよね。行動量は増えます。行動量が増えて、でその結果狙ってもいない方向に結構当たってきたりとか、あるいはその時は反応なくて失敗だったかもしれないんだ、失敗だと思ったかもしれないんですけども、貴重なデータとして積み上がっていて、あ自分の中で、あこれはダメなんだみたいな、なんか本当自転車乗る時もそうですけど、乗る覚える時も、あこういう風になんか力入れると転ぶんだみたいなことは分かってくると、それがなんか一つでも多くなればなるほど、やっぱり自転車を漕いでやっぱり転びづらくなると思うんですよ。その結果自転車乗れるようになるとか、いう形だと思うので、その、失敗をとにかく失敗でもプラスになっていくということですね、ということを思っています。で、結構トリッキーにこうアイデアひらめて、よしやるぞ、おこれいいじゃんこれいいじゃんって言うと、もうなんだろうな、本当な今ここに集中して、突っ走れるという感じなんですよね。突っ走れた時って、今もこう多分喋ってるのも結構突っ走ってる感じだと思うんですけど、テンションがね、やっぱり計算づくのテンションだと面白くないんだろうなと思うんです。今全然僕計算して喋ってないから、なんか面白いなって思ってもらえるところがあるんだろうなと思っています。なんかその例えばですよ、本当に計算というか、例えば AI とかで台本とか作って喋ってるものもあるんですけども、それはそれでいいんですけど、なんか計算じゃない方が単純に僕自身が面白いですね。あんまりこう台本を作り込んでも終わりがないので、どこまで作ればいいかとか、あとこの設計いいのかなとか、もう完璧を求めればキリがないんですけど、こう今の感情のまま直感的なひらめきで喋る、もうトリッキーで他の人はこういうこと話さないだろうということを狙って話すっていうことが僕の中では結構快感だったりします。まあ占星術的に言うと、僕は太陽が水瓶座なので、ちょっとこう変わったものとか、こう視野が、ちょっと違ったりもするところがあるので、そこを自分のところを、そういうところを生かしているという性質がありますね。であとは、まあ気づきをコンテンツは今やっていることです。2番ですね。2番の気づきはコンテンツを化するということは今ですね、発信しなくちゃまずいと思いました。今こう話していることもで、常々僕が持っていて、いることは、人に教えると学びになるんですよ。喋ったりすると、漢字とかも、うちの子供たちもやっぱ漢字とか例えばあると思うんですよ。あと算数とかね、算数とかも何回も何回もやると覚えるじゃないですか。で喋ることも自分の中、まあ文字にそれ文章を書くのもいいし、喋るのもいいし、人に教えるのもいい、まあ教えるのが一番いいと思うんですけど、いわゆる今こうやって喋ってることって誰かに伝えようと思って一応喋ってるわけですよ。まあこれが上手い下手はともかくとして、でもこの、 気づき自体をこう話していくことで、僕の中の気づきがすごい濃いものになっていく、だんだん濃いものになってきて、あ、これはいいんだって、間違いなく今持っているものの考えが強化されて、僕自身の、このアイデアとかひらめきとかも強化していく、行くことができると。でついでに、まあこれを聞いてくださる方は、あ、結構ルナシーよって人面白いなって思ってくれるかもしれないしっていうところで、なんか本当、無駄をなくというか、もう、まあ、これある意味エコというか、人間のエネルギーをエコ化しているっていう感じでもあると思うんですよ。なんか自分の中だけで、考えをこうなんか閉じてしまったりすると、それってなんかもったいないじゃないですか。いろんなたくさん悩んでたりとか、いろいろこれがいいなと思っていることって多分みんないっぱいあると思うんですよ。あると思うんだけども、それを、人に伝えたりとか、まあ文章にしたりとか、こう発信することってあんまりないと思うんです。まあ世の中というか、まあ日本人の社会的にあんまりこう、間違いをしちゃダメだみたいな、そういうなんか教育をされてきたところもあるので、なかなかね出しづらいんですけど、それってなんかすごく非生産的だなと思います。こうやって喋、りたい人はこうやっていっぱい喋ればいいのかなと。どうせなんだろうな、まあインターネットによって、情報のスピードもすごい速くなってるし、 AI によってもよくもうどのぐらいかも読めないぐらいなってるので、なのでだったらもう要は人間味がやっぱり求められると、その人がどういう人間なのかとか、今何を感じているかとかっていうことは、AI には再現が非常に難しい。できたとしても一瞬しかつかめないと思うんですね。非常に難しいので、でまあいわゆる僕は AI で占いするという立場でも、教えてる立場でもあるんですけど、やっぱり AI の危機感っていうのはあるわけです。どうしてもなんか今やってることが AI によって全てこうひっくり返されて、無価値になってしまうんじゃないかっていうのは誰しも感じてると思うんですけど、だとしたら僕の今のこの瞬間の人間らしさとか、今の衝動的な思いとかっていうのをどんどん、発信していくこと、なんか昔僕はバンドとか、ライブ歌謡が好きだったんですけど、まあ本当に歌にして、歌うみたいな、歌にして、世の中に届けるみたいな、そういうイメージだったりもしますね。まあ今だったらね、歌とかだったらちょっと作るの時間かかったりとか、発信時間かかったりとかすると思うんですけど、思ったことをどんどん言うってことは、まあこれも訓練なのかもしれないですね。なんかこんなにまあ言えるような人間ではなかったんですけど、僕もねやっぱりいろいろ経験して、サラリーマンで15年経験して、やっぱり子供の頃ですね、やっぱり高校生の頃とかで、まあ陸上部で活躍して、でただ社会に出るにはどうしたらいいのかよく分かんなかったんで、いろんな壁にぶつかったりとか、引きこもりになったりとか、全然アルバイトもね3ヶ月も続かないとか、そんな時期もあったんですけど、まあそういういろんな、自分の葛藤とかいろんなことを乗り越えて壁にぶつかってね、結局ぶつかっていくしかないのでね、で今こうやって喋れるようにはなったのかなと思っています。なんかやっぱり言わないとね、動かないですよね。現実は言葉にしないと現実は動かないかなと思います。言葉にして発信しないと、誰かに伝えるとか、まあ家族とかでもいいですし、友達でもいいし、職場でもいいですけど、私はこうしたいんです、私はこれがいいと思います、私はこれがダメだと思いますとか、こういうのはどうですかっていうのをどんどん、言っていくことが、必要なのかなと思います。特に今 AI でアイデアも出しやすいので、前よりもやりやすいのかなと僕は思うんですよね。なんか自信なかったら AI にね、これどうなんですかとか、これ僕の考えこういうふうに思ったんですけど、100点満点つけてくれませんかこのとか、この考えの問題点教えてくださいとかっていうふうに聞けば、なんかある程度の自分の考えの穴とか盲点をそこで誰かに話す前に一回確認できるわけですよ。まあ AI だから何回もできますけど、なので、そういう意味で、使っていくのもいいのかなと思います。で、3番ですね、僕の成果ですね、成果を担保するための必要条件の最新版の3番が人のために動く。これね、ほんといつもそうなんですよ。まあこれ、まあ今19分喋って19分ぐらいなんで、ここまで聞いてる人はあれなんで、結構昔のあまり言えない話をちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、結婚する前に、まあ、とある女性とデートをしたことがありまして、でその子と、まあデートをしたんですけど、まあ、ゲームセンターに、まあ、ショッピングモールみたいなところでゲームセンター通りかかったんですね。で、僕いわゆるクレーンゲームってそんなに得意じゃなかったんですけど、あ、この子のために取ってあげたいなと思ったら取れたんですよ。そういうことってすごい多くて、まあ、子供のためとか、 家族のためとか受講生のためとかコンサル生のためとか、でも自分のためになんかぬいぐるみ取ろうと思うと、例えばね、クレーンゲームで取ろうと思うと全然取れないので、なんかそこはあの人のためっていうのが自分の中ので。ですね、あと4番ですね、 USP 強みの言語化と更新ですね。これなんかそのやっぱり人のために動いたりとか、気づきをコンテンツ化したり、まあ取引施策これまで1から3のものですねやっていくと、もう更新頻度がすごい高くなるんですよね、サービス向上自体の。なのでなんかそこを言語化していくことが、絶対に必要だって気づいて、で今日ねちょっとなんかモヤモヤしていて、モヤモヤというかなんか、元気があるんだけど前に進めないみたいな感じだったんですよね。まあ休み明けっていうのもあったかもしれないんですけど、で、その時に、自分の中のちょっと USP を言語化し途中この前していたのがあったので、ちょっとそうですね、出先で確かしたのかな、旅行しながら、したと思うんですけど、そのチャット GPT の、チャット履歴の中にメモが残っていたので、でそれで話してたのを出して、ではこれをブログ記事として人に見せる形でまとめるとどうするかなっていうふうにして、まとめてみたんですね。で、そうしたらあこれだと思って、それができた後になんかそのもやがかかってたような感じの、自分の動きが、あ自分はこういうふうに動けばいいんだっていうことがはっきり見えてきたですよ。なのでしかもこういう時にね、なんか申し込みとか入ったりしてね、いろんな、それが面白いですよね。なんか自分の中でこう前に進もうと思うといいことが起きる、まあたまたまなんでしょうけどね、まあこれ引き寄せなのかもわからないですけど、まあでまあ要は今どこに自分が地図の上でいるかっていうことを自覚ちゃんとしないと、まあ例えばもう本当に今北海道に行こうとして、まあ例えば東京から新幹線で北海道まで行きますってなった時に、まあ北海道と飛行機か、まあかじゃあ北海、違う東京から山形にしましょう。僕出張で山形とか福島とかよく行ってたんで分かりやすいんで、東京からまあ大宮、まあ大宮通って、まあ、郡山とか、山形とか、天童か、天童市とか行くと思うんですけど、まあ例えば今大宮なのか、それとも途中のまあ郡山まで行かなくても途中なのかっていうのを、要は向かっている先の今自分が現在地がどこにあるかわからないと、それを発信したりとか、要は発信なんですよ、全て発信ですよね。まあコンサル生との対話もそうですし、僕は認定講師とのチャットがすごい毎日こうずらーってこう更新されたりとか、チャットワークのこういろんなこうやりときがめちゃくちゃ多いので、で、そうすると自分の中の更新とその人たちとのやり取りの中で、なんかこう自分自身のがちょっと進んでるのに手前にいると、なんかこうちゃんとこうコミュニケーションを取れてる感じがしなくて、自分の中で、でこれが要は USP 強みの言語化、自分のサービスが向上したり、自分の強みが、もっと強くなってきたり、他にはない価値が、できてきたりすると、まああそれについて、伝えなきゃいけないわけですよ。一緒にやっていく人だし、一緒にやっていく認定講師だったりコンサル生とかだったりするんで、その部分をどうやって、サービスに、実際に、アップデートしていくか、サービスに適用させていくかということが、僕がやるべきことなんですけど、それが言語化できていないと進めないっていうことになりますね。でそれがそうな言語ができないと停滞してしまう、モヤモヤしてしまうということですね、っていうことが、分かったということです。ここまでで話していて、やっぱりこう発信すること、やっぱりエコですよね。エコと、あと、精神科医の有名な、樺沢先生でしたっけ、あのアウトプット大全とか、大全でいいのか今か、インプット大全とかっていう本を出してる方ですね。なんかあの方Facebook 7年連続更新とか、なんかわかんないですけど、 とんでもないなんか更新のずっと続けていて、でまあ、彼はインプットとアウトプットの、まあかなり強い人ではあるんですけど、そういうふうに発信しているのは、続けて発信しているのは、そのメリットをよくわかっているからだと思うんですね。気づきをコンテンツ化することとか今、自分の中で勉強していることとかをどんどん発信していくとか、自分が、今、関心あることを発信するとか、人のために何か伝えられることはないかと思った時に、発信するとかっていうことを続けていくことで、自分自身がこうどんどんインプットしていって、アウトプットしていって強化されていくっていうことが、よくわかってるからじゃないかなと思っています。でという感じで、ここまで、聞いてくれてありがとうございました。 まあ僕の発信いろいろありますんでね、 YouTube 一番は本当ねあれですね、メルマガで、このトリッキーな、施策はメルマガで、不定期で時々流れます。まあステップメールとは別に流れるので、それ見てみたら結構面白い、たまに面白い、あ、トリッキーなんでね、たまにというか刺さるのがあったらいいんじゃないかなと思います。結構なるべく読んでくれた方にみたいな思わせるような、思ってもらえるようなことを心がけてますんで、概要欄からメルマガ読んでくれたら嬉しいです。ではありがとうございました。